皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今いくつかの賛美歌であなたを称えました。あなたの恵み、あなたの祝福、あなたのたくさんの私たちに対する備えをくださっておりますことを本当に感謝いたします。あなたはこの美しい世界が作られるその前から私たち一人一人を選んで定めて、時満ちるに及んでこの地上に生まれさせ、こうして共に神の家族としてあなたを礼拝できますことを改めて感謝をいたします。神様、しかし本当に私たちの生きておりますこの世界には、さまざまな苦しみ、痛み、また突然の災害、事故、いろいろな出来事が起こります。私たちもそれぞれ弱さを抱えているものでありますけれども、主よ、あなたがいつも私たちと共にいてくださること、本当にそのことを感謝いたします。今日も詩編の23編よりあなたの慰めの言葉、励ましの言葉をいただくことができますように、どうか助けてください。今時を同じくして持たれております私たちの主にある家族の兄弟姉妹の礼拝を祝福してください。そこに集いました一人一人の祈り、願い、家族のこと、親族のこと、友達のこと、どうかその祈りにあなたが応えてくださいますように。特に今朝は上門牧師夫妻のことを覚えます。主よ、どうぞあなたが憐れみ、また力を満たして立ち上がらせてくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主法に書いてありましたように、突然のことで私もびっくりいたしまして、来週は教会会議の今週ですか、木曜日は教会会議の監査が控えておりますし、2週間後には私どもの教会の総会、そして2月には教会会議の総会というのがありまして、里見さんには会計を担っていただいておりましたので、その仕事も急遽何人かで分担して今バタバタと準備を進めているところでございます。まあ、そんなわけで旧約聖書の学びをずっと続けていたんですけれども、今日はいつも読んで慰められ励まされておりますこの詩編の23編から少し聖書のお言葉、そしてこの詩編を書きましたダビデの姿を追ってみたいと思いました。今朝、夢を見ました。私は進学校にまた戻ってですね、そこで勉強している夢を本当に何度も何度も見るんですけれども、今朝の夢は進学校が大きくなっておりまして、たくさんの学生や先生たちがおりまして、評議員会があって、私そこに行ってですね、評議員会の開かれているその部屋に行こうと思ったんですけれども、途中でですね、あんまり大きいもんですから道に迷ってしまってですね、進学校の中でですよ、ここはどこやったかな、どこやったかなってうろうろうろうろしてるうちにおしっこに行きたくなって目が覚めてしまいました。まあはい、私も今バタバタしてるっていうのをご理解いただきたいと思いますけれども、本当にこの旧約聖書の詩編の23編、美しい慰めに満ちた、どんな大きな苦難の時にも、今日は特に死の影の谷を行く時も私は災いを恐れないという、まあ、この言葉から、死の影の谷よりという題をつけさせていただきました。せっかくですので、ちょっとこの詩編を書きました ダビデのことをですね、簡単におさらいをしていきたいなと思うのであります。旧約聖書サムエル記上16章、ここに初めてダビデという人が登場してまいります。旧約聖書サムエル記上16章、ダビデ油を注がれるという見出しがついておりましたけれども、もう全部を詳しくは見ませんが、ダビデはですね、まあ女の兄弟がいたかどうかちょっと私もはっきり覚えてないんですが、男の兄弟が8人いたということであります。自分は8番目の末っ子として育ったわけであります。この16章の10節のところにはお父さんが預言者ですね、サムエルが使わされて、この家族からエッサイの家族の中に次にイスラエルの王様となるべきものを見つけた、その人に油を注げと言われてですね、出かけていったわけですけれども、お父さんはダビデは羊の番をさせて留守番、あとのお兄ちゃんたち7人をこのサムエルの前に準備させて並ばせて、さあ次のイスラエルの王様になる人は誰だろうかというふうにして、こう胸をワクワクさせていただろうと思うんですね。ところがその7人誰もサムエルのお眼鏡にかないませんで、ダビデは急に、お前ちょっと来いって言ってですね、彼が羊飼いの、まあ、羊のお世話をしている時に、呼び出されてきてですね、サムエルの前に立ったということだったのです。彼は羊飼いでありました。まあこの前クリスマスの時にまだ羊を見たことがないっていう話をしましてですね、もし今年の春でもよかったら霧島なんとか公園に行ってみたいなと思ってるんですけれども、ダビデは羊を養い、お世話をし、育てる、そういう仕事をしていたのであります。私は家畜はあんまり興味がなかったっていうか、お世話したことはないんですけれども、まあ農業でありましたので、野菜を育てたり米を育てたりいろいろなものを育ててですね、今もそれで、楽しんでいるわけですけれども、命を育むというのはとっても大事なことだと思うんですね。そして育てる自分自身もそのペットとか動物とか家畜によって励まされ支えられる、命をいただくということができるわけです。しかし彼はその羊飼いの現場から呼び出されまして、次のイスラエルの王様という使命を受けたのでありました。13節のところをご覧いただきますと、サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになったと書いてあります。神様の霊に満たされて、愛と力と勇気に満ちた青年になっていったのでありました。そしてダビデは王様のサウルのところに、これも呼び出されて使える、彼はですね、これ何てありましたっけ、楽器なんだったかな琴だ、立て琴を奏でる人であったっていうから本当にね素晴らしいと思うんですけれども、その彼の立て琴が王様のサウルを慰めるということになったわけでありました。さてその次の段階は17章になるんですが、ダビデとゴリアトというお話も皆様よくご承知だと思います。その頃イスラエルと敵対しておりましたペリシテという部族の人たちがたびたび攻めてきたんですけれども、その軍人の中にゴリアテというものすごくでっかい勇者がおったようであります。 もうイスラエルの人たちは本当にもう気遅れしてですね、何度やっても負けてしまうというふうなことが続きまして、この17章の1枚めくっていただきまして25節のところをご覧いただきますと、たまりかねてこの王様がイスラエルの兵隊たちにですね言ったという話が伝えられております。兵隊の言葉ですけれども、出てきた男を見たか、彼が出てくるのはイスラエルに挑戦するためだ。彼を討ち取るものがあれば王様は大金を賜るそうだ。しかも王女を下さり、さらにその父の家にはイスラエルにおいて特典を与えてくださるということだという、まあサウル王様がですね困り果てて、こういう特別な報奨金、そしてそればかりじゃなくて自分の娘の王女様をですね、その独身だったらでしょうということでしょうけれども、若者のその勇者の妻として与えるという約束をしてくださったのであります。だからというわけではなかったと思うんですけれども、ダビデはですねこのゴリアテがですねイスラエルの神を罵るのを見て本当に霊に満たされて、そのゴリアテの前に立っていったのでありました。ゴリアテは勇者、ダビデは一介の羊飼い、彼の手にあったのは石投げ木というものであったと書かれてありますね。そして彼がどのぐらいの石だったでしょうか、ひゃーっと回してバンとやると、その石がゴリアテのこの眉間に食い込んで彼は即死したと書かれてあります。そして自分では刀を持っていなかったもんですから、ゴリアテの刀を抜いて彼の首を切って王様のところにカーってですね持って帰ったら、もう味方からうわーという歓声が出たというお話を皆様もお聞きになったことがあると思うんですね。そして王様は仕方なくというか渋々というか、このダビデに約束のものをあげるわけです。そして自分の娘をミカルをダビデの妻として与えるということになります。素晴らしいお話であります。しかしその話には実は恐ろしいことが ついておりまして、ダビデがですねどんどんどんどん活躍をするようになります。と人々が、18章の6節からちょっと読んでみましょうか。18章の6節、皆が戻り、あのペリシテ人を撃ったダビデも帰ってくると、イスラエルのあらゆる町から女たちが出てきて太鼓を打ち、喜びの声を上げ、三弦琴を奏でて歌い踊りながらサウロを迎えた、ね、王様の一行を迎えた。女たちは楽を奏して歌い交わした。サウロ万歳、サウロは千ですよ。ダビデは万を打ったとこう歌ったわけですよ。それは事実であったかもしれません。しかしサウル王はこれを聞いて激怒し、悔しがって、ダビデには万、私には千、あとは王位を与えるだけかと言ってですね、この日以来サウルはそのダビデの命を妬みの目でダビデを見るようになったのであります。そしてついにダビデを殺すという決心をしたのであります。ひどい話ですよね。自分の娘婿ですよ。ダビデにとってはお父さんですよ、義理の。家族の中で、肉親の中でこういう醜い争いが起こっているということでありました。それでダビデは逃げます。20章をご覧ください。サミュエル記上20章のところにダビデとヨナタンの話が出てまいります。 もうこれも皆様ご承知かと思いますが、このヨナタンというのはサウル王様の息子長男で、普通でいけば彼が次のイスラエルの王様後継者であったんです。ところがこのヨナタンはですね、自分がそのような身分に立場にありながらダビデを神様が召されたということを知って、本当にこのイスラエルを治めていくのは私ではなくあなただとダビデのことを心から愛し心から尊敬するようになったと書かれているんですね。聖書の中に最も美しい友情というのが描かれているのがこのダビデとヨナタンの友情だと言われます。そして妻になったミカルもダビデを愛しておりました。しかしお父さんがそういうわけで、ダビデは逃げ回らなければならなくなってしまったのでありました。まあ概略を見ておりますけれども、21章というところを見ていただきますと、本当に悲しいお話が出てまいります。21章1節、ダビデは立ち去り、ヨナタンは町に戻った。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。これは行ったというのは逃げたんですね。そしてダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか、友はいないのですか。もうダビデはすでにイスラエル軍の中で相当な地位がありました。なぜ一人なんだ。でダビデは答えたわけです。祭司アヒメレクに言った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるなと言われたのです。しばらく私を置いてください。何人かいる従者たちが、今お腹が空いておりますのでパンを取ってください、くださいと言ってですね、彼にまあしばらくお世話になることになるんですね。ところがそのことがサウル王に知れまして、サウル王はダビデをかくまったという理由で、この祭司エヒメレクのその家族一族をですね、皆殺しにしてしまうんです。皆さん、それを知ったダビデの心はどれほど痛んだでしょうか。自分のために、私を助けてくれたあのアヒメレクの家族が皆殺しにあった。ひどい話です。しかしそのようにしてダビデがあちらこちらと逃亡をしているときに、ダビデのもとにですね、22章の一番最初のところを読んでいただきたいと思いますけれども、新しい動きが始まってくるんです。皆さん、ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満を持つ者も皆彼のもとに集まり、ダビデは彼らの頭領になった。400人ほどの者が彼の周りにいた。彼はなんと400人を率いるそのグループの頭になってしまったのであります。不思議ですね。しかも私はここに集まってきた人たちの説明がすごいなと思うんですけれども、困窮しているもの、お金のないもの、借金があるもの、不満を持つものはみんなダビデのもとに集まってきてですね、そして彼らがダビデと共に行動していく中でダビデの優秀な部下として育てられていくんです。私は教会もそうじゃないかと思うんですね。第一コリントのところにこんな言葉あったのを確か前に紹介したことがあったと思いますけれども、神様はあえてこの世の中の弱い者、 軽んじられているものを選ばれた。そして強いもの、高いものを引きずり下ろすということをなさったという、新約聖書の言葉があります。ここにその一端が現れているのではないでしょうか。ダビデはその直前にはですね、敵のところに逃れていってついに騎士街のまでまでしたということが書いてありますけれども、まあ野球の試合でいうとワンアウトツーアウトあとアウト一つというところで、彼は神様に守られて生き返るということなのではないでしょうか。さて詩編をちょっとご覧いただきたいと思うんですね。詩編23編、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。自分自身は死にかかっているんです。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。他の翻訳ではたとえって書いてありましたけれども、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。インマヌエル、クリスマスの神様は我らと共にいてくださる神様であります。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。この無知や杖っていうのは羊を打つためのものではありません。羊飼いが狼とかいろいろなものをやってきた時にそれを追い払うための道具であります。五節はすごいですね。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、この香油を注ぎっていうのはダビデがサムエルから次のイスラエルの王としての油注ぎを受けたということを私は表していると思うんです。そして同じように私たちに一人一人にそれぞれの役割を与え、ポジションを与え、力とその賜物の能力を与えてくださるということではないでしょうか。私の頭に油を注ぎ、そして私の杯は溢れさせてくださるというのであります。それこそ野球で言えばワンアウトツーアウト、うん、敵陣がですね、どんどんどんどん攻めてきて、しかし、満塁の時に、ツーアウトまで取った満塁の時に最後で一本ホームランが出るというようなことだったんじゃないでしょうか。私は時々このような話を聞きますと、そうだな、イエス様の十字架ももしかするとツーアウトスリーアウトまで行っちゃったんでしょうか。十字架につけられてしまいましたので。しかしその後に神様は御子をご自分の力によって復活させて永遠の命を与えられた。私たちをも同じように命を、永遠の命を与え、私たちを神様と共に永遠の喜びの御国へ招いてくださるとあります。だから今日一番最初に読んでいただきました、患難があっても苦しみがあっても、患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すというパウロの賛美が与えられているのではないでしょうか。私たちもこの主の復活によっていろいろな苦難苦しみがありますけれども、それを乗り越えていきたい、そんなふうに思うのであります。お祈りをいたします。今日は、またいつものように小畑進先生の今日の祈りを今朝読みまして、これを読ませていただきます。1月12日 御霊に導かれて、ガラテア 5-25。 御霊なる神よ、あなたは御父が計画し御子が成し遂げたもうた救いを直接お届けくださる身近な神です。いや、届けたらすぐ帰ってしまう配達屋さんとは異なって、私の家に住み込んでくださいます。住み込んで私の霊の家をその救いにふさわしく作り変え、生き返らせてくださいます。私の霊の園に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制といった、まるで宝石のような果実まで実らせてくださいます。そして私の曇った目を開けて、広大な天の風景を仰がせ、新しくなった私自身の姿を認めさせてくださいます。私が塞ぐ時には優しく寄り添って慰めてくださるかと思えば、私が臆する時には激しく迫って押し出してくださいます。今日もあなたが私の霊の家で忙しく働かれることを期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。